い、そしたら第2部です。
まあ、改めまして、翔平と、
はい、コロンブスです。
奥村さんと、
あ、はい、
はい、浮草です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大体ラジオってこう、なんか改めましてありますよね。なんかこうジングルの後に、
あ、改めましてこんばんはみたいな、うん、てか、はい、私すごく疑問だったんですけど、カンクララジオには、はい、そのいわゆる定番の挨拶とか、なんかよくラジオであるじゃないですか、こんばんてんみたいな、
こんばんてん、
ちょっと痛い子ですかこれ、
うん、ゆいですよね。
ほっちゃんとかね、なんかあるじゃないですか。そういうのってあんまり作らないんですか。
あ、おはこんばんちはとか、そんなやつ、
その手の、その手の、
いや昔作ろうとしたんですよね。
あ、そうなんですか。
いや、てかなんか作った気がする。
あ、マジですか。
翔平さんがノリでなんか、
うん、なんか
作って3回ぐらいそれをやったけど定着しなかった気がする。
よく覚えてます
へえ。自分も作った覚えはあるけど、何を作ったか全然覚えてない。ああ、
僕は作ったことすら忘れて
そんな歴史があったんですね。
なるほどな。まあなんかこう、時刻も何時になりました、改めてこんばんはみたいな、
ああります、ありますよね、
うん、やっぱラジオって誰が喋ってるかわからないんで、あれ結構重要なんで、
まあ確かにね、うん、うん、ということで第2部、
はい、
なんかまあ年末年始どんなことしてたかみたいな話でもしよっかなみたいな感じですけど、ついになんか僕は喋りながら、俺年末年始何してたかっていうのはちょっと結構記憶の彼方なんですけど、
はい、
皆さんどんな感じでしたか。
翔平さんとかどうでした。
うん、年末年始は、年末年始はだからお正月、天一まで滋賀から自転車で行ったことぐらいですね。天一始めをしました。
いや、滋賀から天一ってのは
すごい本店、本店、
天一が始めっていうか、なんかサイクリング始めみたいな
毎年まあ天一始めは行くので、
すごいですね、天一愛しすぎですね。
じゃあ天一でもまあ味は一緒なんですかね。
うん、
私はなんか初詣に、神田明神、あの当時のぞみちゃんが、うん、あのバイトをしてるところなんですけど、見て初詣をしましたね。
やっぱアニメだったんですね。
いや別にそういうわけでは
ラブライブだった、
ね、そういうわけではないです。あの純粋には神田明神に行きたいなっていう、それだけです。
あ、そう、僕も言えない、僕年末年始なんか実家に帰ってて、
はいはい、
で地元、まあ、四国に帰ってたんですけど、
はい、
まあ僕の地元は愛媛なんですけど、まあなんかこう車でね、なんかこう高知でなんかね、高橋コレクションっていう、まあ、現代アートのコレクションがあるんですけど、
はい、
でまあ、その人のネオテニジャパンかな、ちょ忘れちゃいましたけど、なんか何だったかな、あ、そう、マインドフルネスだ、マインドフルネスっていう展覧会をやってて、はいはい、まあ、それを見に行きました。
展覧会でマインドフルネス
っていう題名なんです。題名でね、あのね、今こうもう終わってるのかな、高知でやってて、結構ね、有名な、まあ、作品がいろいろあって、まあ、結構見応えあって面白かったですね。
ああ、なるほど。
見応えあって、まあ普通に今現代アート入門みたいな感じのスタンダードなコレクションで、
うん、意外とコロンブスは関西人じゃないんですよね。
そう、僕はなんか四国人です。
四国人、
四国、愛媛人ですね。あ、そうそう
そ
う、
あのそれを言うと止まらなくなるじゃない。
え、
バリーさん
ですよね。ちょっとね、水木の、ね、思い入れあるんですか。
私、あ、その話しますかあの私がラブライブにハマる前は、
うん、
いや今もですけど、水木奈々さん私すごく大好きなんですよ、
うん、水木奈々さんはね、あの僕は住んでる町の隣の隣ぐらいの町に住んでたんですよ。新居浜っていう町なんですけど。
知ってます。
あ、ほんまですか。新居浜
だから演歌で、うん、あの四国の演歌大会をなんか潰しまくって巡礼、巡回してたみたいな。
そう、そうなんですよ。
新居浜出身で、で何年か前にあの四国でライブをしに、まあ戻ってきて、でなんか地元になんか恩返しができたわみたいな。いや、もうすごくいい話じゃないですか。ラブライブにハマる前はすごく水木奈々さん一筋みたいな、そんな感じだったのが、だから昔はその特定のその誰それのキャラクターがとか、どのアニメがとかなんかあって、昔は本当に水木奈々ファンみたいな、そんな感じでやってましたね。
うん、あ、そうなんですね。
先輩やっぱでも浮気なんですか、それは。こう今浮気してるんですか、そのだからラブライブに対して。
いや別に浮気とかじゃないですよ。
複数の愛が両立している。
いや、
それは浮気なんじゃないですか。
あのこれ、え、なんですか、愛の話ですか。
うん、愛の話ですね。
あの私がその水木奈々さんとか、どうぞのぞみちゃんとかに持ってる、その別に恋愛感情の愛ではないですから。
何の愛なんですか。
いや、なんか
愛がない愛ですから。どういうことですか。
あ、こういう話にする回なんですか。いや、
まあ、いや僕ら基本的にね、抽象的な話が好きなので、
うん、ちょっと言語化が難しいですけど、なんか推しに対する愛っていうのは、
ギガ先輩のなんかそのラブライブに対する愛の本質っていうのはどういうところなのかなっていう突き詰めたいわけですよ。そこにある。
今日そういう感じなんですか。
つまりそこがなければ愛とは呼べないみたいな。これがあるからこそ私はこれを愛と呼ぶんだみたいな。なんかそういうコアみたいなものを言葉の力を使って突き詰めていきたいみたいな。
何ですかね。多分その私が思うにその特定の推しに対する愛ってのは別に、うん、唯一無二である必要はないと思うんですよ、はあ、ただなんか誰でもええねんみたいなそういうビッチ系はダメだと思いますけど、
それはダメなんですね。
あの見境ないのは、
見境なくそれぞれを真剣に愛すとかっていうのはどうなんですか。
あ、だから誠実さというかその真剣さがあれば全然いいと思うんですけど、もうなんか言い方あれですけども、女性声優やったら誰でもええねんみたいなんじゃなくて、はあ、この A さんも好き、 B さんも好き、 C さんも好き、結果全員好きだったら全然いいと思うんですけど、
なるほど、
ちゃんとそのなんかあのそれぞれの推しに対するなんか誠実さがあればいいんじゃないでしょうか。
なるほどなるほど。いやなんかね、アニメファンでもいいし、なんか別のファンでもいいと思うんですけど、やっぱりなんか愛が大事だっていうことはよく言うんですよ、
はい、
アイドルとかでもね、
はい、
なんかこう、例えばなんかこう、あのそうですね、アイドル評論とかでも、はい、このアイドル評論には愛があるとかね、はい、このアイドル評論にはないが愛がないとか、
うん、
このアイドル評論はすごくなんていうでしょう、正確に正確というか、まあ理論的にすごいよくできているが、しかしこの評論には愛がないとかね、うん、つまりなんか愛っていうのはなんかこう全てを正当化するなんかこう魔法の薬みたいな、
うん、
なんかそういう風に使われているような気がしててじゃあその愛の内実って何なんだろうみたいなことは思うんですよね。
まあ、だからその評論には愛がないという時はどういう時がそうなんだろうと
か、うん、まあとりあえずで、しかしまあ浮き方にはとりあえず愛があると
はいはい、
うんうんうん、でその愛っていうのは結構まああの
真剣な真剣さはどれぐらいな、
またそういう難しい質問をしますよね。どう答えたらいいですか。
つまりなんか
例えばじゃあ水木さんが定期的にライブ公演をするんですけど、うん、まあ、大阪にいらっしゃった時はあの、まあ、絶対行こうみたいな。で、だいたい全国ツアーってファイナルが関東でされるんですけど、うん、できればそっちも行こうみたいな、
うん、
そういうレベル、
うんうん、
です、
うん、ほど。
あ、だからまあある意味こう、信者としてこう絶対それだけは参加しなきゃいけないっていう感じになる
よ。いや別に信者がどうこうってわけではないけど、
その信仰と愛っていうのはやっぱちょっと違うもんなんですかね。
いや分かんないです、そこは分からないです。ただまあなんかそのせっかく大阪に、うん、あの来ていただいたのになんか歓迎しないってそれちょっとファンじゃないかなみたいなのもあるので、うん、せっかく東京から大阪に来てもらったら、うん、いやなんかこっちもその予定合わせようみたいなのあるじゃないですか、友達とかでも、うんうん、そういう感覚でじゃあ情報ルにあの歌いに来てくださったんなら、
うん、
いやこっちも参加しないとねみたいな、
うんうん、
そういう感じです。
まあだからまあファンとしてないって感じですねやっぱり。
そうですそうです、
うんうん、
なるほど。
えだから別に全然え、なんか別に恋愛感情とかでは全くない。
全然ないですね。
ないですし、うんうん、別になんかね、いわゆるその水木さんが結婚とかやったらおめでとうみたいな、うん、全然そういう感じだと思います。
でなんでしょうね、例えばなんか水木ファンでもいいしラブライブファンでもいいけど、はいはい、彼ら一般ってそうなんですか。彼らはマジで愛してるんじゃないですか、はい、どう思いますか。
その恋愛感情としてっていうことですか。
そう、
い
わゆるガチ恋ってやつですよね。
難しい質問だと思います、
うん、まあ、なんか
っていう運の、
まあね、自分のことは離れて、はい、ファンの一般論としてちょっと語ってみてほしいなって。
だからよく声優が言うあれ友達のことなんだけどって多分それ自分のことだよねっていうことは言わないんで
大丈夫です。どういうことですか。
友達のことを話してるんだけどって言ってて、
はい、
それ実は自分のことなんじゃないのっていう深読みは誰もしないんで大丈夫です。
それはなんか話のなんか
全然話がわからない。
わからないですか。
話の複雑さを上げるのはやめましょう。うん、単に一般論としてラブライブファンでもいいし、ミュージックファンでもいい。
だから
彼らってなんかこう愛してない、そう、うん、いわゆるなんかそう恋愛感情みたいなものではないですかね、あれって。 一般論としては、傍から見ると結構もう恋愛感情なのではないかというふうに見えるような振る舞いもいろいろあるじゃないですか。
確かにそういう点では、うん、水木奈々さんって、うん、酔い悪いではなくて、言い方あれですけど、あまり男がいる匂いが全くしないんですよ。なんか非常に言葉の選び方が難しいんですけど、うん、あ絶対この人彼氏いるよなみたいな方と、うん、役者さんとかが、うん、彼氏彼女がいるよなみたいな役者さんいる、
うん、
人もいるのに対して、水木奈々さんってすごくその恋人がいる気配が昔から全然ないんですよ。だからそういう意味では非常にそののめり込むハードルは低いというか、
うん、
結構そののめり込みやすい、
はは
その雰囲気であったりとかキャラクターを持ってらっしゃる方だとは思います。だから
彼氏がいる雰囲気がある人はのめり込みにくいんですか。
だからそういう意味ではその恋愛感情を抱きやすい方だと思います。水木奈々さんっていうのは、
でもなんか彼氏あそうか、
やっぱ彼氏がいる、つまりか彼らはなんかその実際水木奈々さんが好きだっていう人はまあ水木奈々さんと付き合いたいし、ゆくゆくは結婚してみたいな、まあそういうふうな、そういうふうな希望を持ってるぐらいの愛ってことですよね。
っていう人がいてもまあおかしくないだろうなっていうのは思います、
うんうん、
ただわかんないですよ、私がその、まあ、観測というか見てる範囲では、うん、まあ、水木奈々さんって今もう、まあ、言うたら30代後半とかになってきてるんですけれど、うん、まあ、よくラジオとか、雑誌のインタビューとかで、うん、まあ、ゆくゆくはなんか子供が欲しいです、うん、子供は何人欲しいですみたいな話をしているのを見ると、うん、そのまあファンの子たちのことを気を使って、そのいわゆる、まあ、結婚の話とか、そういう恋人の話とか、まあ、できないのかなみたいな、まあ、邪推をしてしまうわけですよね。だから とはいえ、まあ、年齢ってあるじゃないですか、その、まあ、女性としての年齢があるので、今すごく私とか周りのファンの子たちの様子を見ていると、全然結婚してくれてもいいし、それをなんか祝福するし、水木さんの、まあ、幸せになってください、うん、全然私たちファンはそれを、うん、まあ、応援しますよっていう空気は感じますね、うん、
なるほどね。
それがだからじゃあその果たして10年前に、まあ、その、まあ、いわゆるキャピキャピだった頃にその感情が持ちたかどうかは分からないですが、うん、今、まあ、その、まあ、30代になられて、うん、で、まあ、年齢を重ねる中で、まあ、言い方非常にあれですけど、もう幸せになってもらってもいいよみたいな感覚は持ってるんじゃないかなって思います。ああ、
なるほど。
なんか結構こう業が深いですよね、そういう意味では。なんかこう、うん、もうなんかある多分30歳ぐらいでそういうこうファンの転換点が多分あるんだと思うんですよ、
は
あ
は
あ、例えばアスミカナとか、
ほう、
そういう話そういうのがあったわけですよ、
は
あ、もうアスミカナも多分20代で結婚してたら多分そういうこう祝福っていうのが難しかったんじゃないかみたいな。
うーん、
なるほど。
あ、こう30歳問題ですね。30歳と35歳がこうみんなこう、
なるほど。
あとまあそろそろなんかその世相的にその声優さんの恋人話とかが一般的な、
うん、
まあ、いわゆるそのスキャンダルというか、だから神谷さんが、まあ、実は結婚してたね、翔平さん、
うん、神谷博っていう人がい
て、男性声優が、まああんまりその恋人とかパートナーの話を全くしない、
うん、
いや、すみません、私はあんま詳しくないんで、ひょっとしたらなんかあったのかもしれないですけど、うん、まあ普通にシングルでやってると思ってたら、うん、実はまあ、結婚してましたみたいな週刊誌に抜かれた時期があって、うん、で、まあ一部のファンは結構ざわざわっていうか、うん、結婚しとったんかいみたいなのがあったんだけれども、うん、まあ、少なくともなんか私が見てる中では、いや全然いいよそれでみたいな動きが多かったのを見ると、うん、あ、なんかまあ別にアイドルとして言ってたかどうかっていうのもあるとは思うんですけど、うん、そのファンとして推してはいるけれども、その推している、まあ、その声優さんであったり役者さんであったりが、うん、その自分の幸せを見つけられることは全然それは否定しないしありじゃないのかなっていうのは、なんかそういう空気は感じます、
うん、
神谷さんの時はでも結構こうすごいことになってた覚えでしたまあキャラクターだと思うんですよ。だから童貞キャラだったわけですよ神谷さん。なんか40歳ぐらいだけど、
うん
うん、まあ絶望放送とかもやってたし、うん、まあそのキャラでだからこそこうある意味こう声優界一のプリンスになっていた。まあ少なくともだから一番人気、まあ小野大輔か神谷浩史か、
うん、
そこあたりじゃないですか、うん、まあこの頃の俳優声優そこでこうね、なんかまあ小野 D はうまいことこうさらっと確か結婚報告したんじゃなかったっけ
でしたかね、
うん、なんかすっぱ抜かれたのが痛かったですね。結婚報告普通にしてたら祝福されたと思いますけど、
うん
まあでも声優っていうのはやっぱり現実の存在だから、
はい、
まあそういうね現実にじゃあ恋人がいるかもしれないとか、まあいないかもしれないみたいなのがまあ自分の恋愛感情に影響を与えたりすることもあると思うんですよね、
うんうん、
でもねあの虚構のキャラクターっていうのは、
はい、
その現実のその彼氏問題とかっていうのがまあ存在しないじゃないですかほぼね、
はい、
うん、だからなんかその二次元のキャラクターを愛するっていうことはまあちょっとだからなんかそういう声優を愛するみたいなことはちょっと違うことになってくると思うんですよ、
はい、
うん、でなんか菊田先輩のその何でしたっけ誰さん東條さんでしたっけ、
あ
さんへの東條のみさんへの愛っていうのは
愛と水木奈々への愛は
まあなんかどういうなんか性質はなんか全然違うもんですかね。
そういう意味では、
うん、
全然異なるものです。で
東條さんへの愛っていうのはどういう
言い出すとなんか私のなんかいろいろなあれがこれ本当に根掘りにしていく感じなんですか。っていうか大久保さん弾いてないですか。
聞いてます。
聞いてます。
なんかすごい難しい話をされてる感じなんで愛って難しいなって思ってどこで何を喋ろうってことをずっと考えてました
そういう意味では私のその、まあ、東條のぞみさんが、うん、まあ、好きですっていうのは、
はい
はい、恋愛感情では全くなくて
ない。
私どっちかっていうと、うん、いやなんか非常にあれですけど結構その百合関係が好きなんですよ、
はははは。
だから別にそのまあ私はその東條さんと、うん、まあラブライブのキャラクターの綾瀬エリサっていう方か、うん、まあ矢沢ニコちゃんっていう子がいるんですけど、うん、まあニコちゃんと のぞみちゃんが、うん、まあ、仲良くしてるのがすごく非常に尊いみたいな風に見てるんですけど、うん、別にそこに私がなんか割って入ってどっちかとそのくっつこうみたいなあれでは全くなくて、ははは、そのキャラクター同士が非常に仲良くしている、もう何だったらもう付き合って結婚しちゃいなよみたいなのを、
ははは、
あ、なんか旗から見ていて、その一歩引いて見ていて、あ、なんか非常に尊いって言って泣くみたい なんか そういう立場なので、別になんか自分のものにしたいとかあんまりそういうなんか考えっていうのはないですね、うん、
そのキャラクターが幸せになること、具体的になんかその恋を成就させるっていう形で幸せになることっていうのに浮草先輩はすごい喜びを感じると。
まあ、なんかちょっと言い方がキャラクターが幸せになってくれたらいいって思ってます、
ね、その通りです。だから別にそれが恋を成就かっていうのは
別に
あまり重要ではなくて、
なるほど、
そのまあ私がだからそののぞみさんのぞみちゃんをしてるのは、うん、まあ言うたらぼっちだったのぞみちゃんに友達ができる、まあのんたんに友達ができるっていうのがまあ非常に彼女にとってのまあ幸せだろうと思うので、うん、その昔ながらの友達だった、まあ、ニコッチとくっつくか、
うん、
まあ、生徒会に入って、まあ、エリチとくっつくか、まあ、どっちでもそのありだと思うんですけど、うん、何しかその仲良かったことを成就する、別にそれ恋であってもなくてもいいんですけど、うん、何しかそののぞみののんたんのなんか、うん、あの幸せベクトルがそのまま延長されていけばいいなってっていう見方ですね。
なるほどなるほど。
だからすごくそれはもう子供を見る視線と近いんだと思うんです。もうなんか
子供の成長を見守るみたいな。
うん、
うんうん、そんな感じなの。
だと思いますね。
なるほどね。
はい、翔平さんとかもなんかはどういうキャラクターに対してあまりキャラクターには愛みたいな抱かないですか。
うん、愛というか。
ちょっと。ポジション的にあんまり話しにくいですか。
だから別にキャラクターはなんか可愛いとか思うかもしれないですけど、そういうこう愛とかそんなのはないですよね。
あ、
マジですか。僕綾波レイは超愛してましたよ。
諸星さんはだからすごいこう あれですよね、うん、変質的に名前が好きなものに対してすごいじゃないですか。でも
そうですね、はい、
なんかそれの原動力がすごいなと思います。
いや別にそんなことないですよ。ストレートに好き人は好きなものに対してエネルギーを持ちますよ。
いやエネルギーがすごいでしょ。だって村上春樹とかもこう聖地巡礼してるでしょ。
ああ、いや聖地巡礼はもう基本でしょ。
まあまあまあ
聖地巡礼は超絶基本ですよ。だからそれはなんかこういうさまざまなファンがさまざまな形でやってることですよね、
はい、
うん。
まあ聖地巡礼っていうものは一般的になかった頃からやってるわけでしょ。
あ、まあ、それはやってますね。うん、
それはすごい。
あとまあ村上春樹は関西の作家ですからね。
うん、
芦屋とかいっぱい聖地はあるので。あとはまあ、あの有名なところで言うと村上春樹のあのノルウェーの森とかは結構京都が舞台だったりするので、
はい、
そうなんですよね。ちなみにね、なんかこう村上春樹の新刊が、
あ、出るみたいですね。
そう、今月出ますけど、我が勤務先大垣書店ことしかお池店では、うん、京都で最も早く、
はい、
その、岸団長殺しを販売する予定です、
はい、それはなんか
駅中
クラゲできるってことですか。
クラゲで、ね、まあおそらく多分京都で一番早いんじゃないかな。あのね、うちの店舗結構開くの早いんですけど、
はい、
そこでさらにあのその日のためだけに早めに開けてやるので、
はいはい、あ、じゃあ日にちは一緒だけれども時間が早い。
そう、時間が早いってことです。
お
おそらく、
うん、あれ何日発売です
か。何日だったかな、ちょっと僕も今
2月の何だ末ですよね、
うん、
25億とかそんなんじゃなかった。
なるほどなるほど、
まあ、とりあえずなんか僕俺が一番最初に買うぞっていう京都で。
いやでも読みたいですよね、うん、あれは
超読みたい。
でもよきくさ先輩はこう村上春樹は
読んだことはそれこそノルウェーの森とか、うん、読んだことはあるんですけど、あの結構読んだのが中学生とかで読んだので、
う
ん、あまり正直印象に残ってない、
うんうん、
どんな内容やったっけ。 なんかすごく重い意志をずらす話が出てきたっけなみたいな。
そういう梅のカフカかな。
ああ、カフカも読みます、うん、なんか、うん、そういうなんかすごく トリッキーなシーンはなんか印象に残ってるんですけど、うんうん、あまりなんかピンと来なかったなっていう感じ。
ちなみに梅のカフカはね、四国が舞台なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、四国で、まあ、その重い意志を動かすシーンがあるんですけど、うん、
でもなんか最近あのね、文学の読み方っていう本を、
あ、はい、あの昨日読書会でやったさやわかさんの
読んだので、
はい、
あ、なんかそういう目線で読めばよかったんやってのが分かったので、うん、まあ今じゃあ改めてあの春樹の本をその今度の新刊読んでみようかなっていう感じですね。
うんうんうん、うん、
まあ兵庫出身ですしね、
うん、
うんうんですよね。
まあ文学の読み方はね、とてもいい本なのでぜひ皆さんには読んでいきたい、はい、いただきたいですね。
ですね。
まああらゆる文学は虚構であるっていう、まあ、
うん、
一見するとまあ当たり前っぽくも聞こえるんですけど、まあ、あのその主張の内容を見ていくと結構ラディカルなことを言っていて、うん、まあなんかいわゆる文学、まあ、また物語一般の楽しみ方っていうのがまあ増えるというか、
うん、
そういう感じの本だと思いますね。
はい、
うん、
久村さんは年末年始の話ですよね、そもそも。
そうです。
結構 お仕事忙しかった感じですか。
そうっすね。あ、ごめんなさい、僕完全になんかあのなんか愛が難しい感じになっちゃって
全然愛の話でもいいんですけど。
あ、ちなみに愛って難しいもんですか、簡単なもんですか、奥村さん的には。
いやー、なんだろう、そうっすね、これ多分あの後で編集で切っちゃうと思うんですけど、
はいはい、
僕なんか割とあの動物的なんで、
まあ、でだからシンプルな人ですよね、奥村さんは。
でも確かにシンプルなんですよ。
そう、そのはずですよ。だから僕はまあ誰かを好きっていうのはすごいシンプルなわけですよ、
はいはい、
逆に誰かを好きじゃなくなるっていうのもすごいシンプルですよ、
はい、
で好きじゃなくなった時に行動とかもすごいシンプルな人間ですよ、
うん
うん、だからまあ僕はそういう結構シンプルな原則で生きてますね。
うん、
いや難しいですよね。
うんうん、
いやだからなんかさっきのなんかキャラクターとか声優さん愛する話とかだったんですけど、
うん、
なんかやっぱりあの結婚してからもフェーズが割と変わったりとかしてるんですよね。
あ、
なんかなんですけど、昔って結構好きな女優さんとかが結婚した時とかってやっぱすごいショックだったんですよ。
ほうほうほうほう。
でもなんかそれがなんか実際なんか自分の家庭持ってみてなんかいろいろバタバタやってみると、あのまた全然違う視点っていうか、なんか人類愛みたいな感じになってくるんですよね。
お、
人類愛、
あんまり気にならなくなったというか。
そう、まあ、気にならないっていうか、なんか、まあ、みんな生きてるんだなみたいな
感
じになっちゃうっていうか、 うんうん、そうなんですよね。で年末年始の話ですよね。でも年末年始なんですけど、僕は完全にもう奥さんの実家にとかに行ってて、普通に挨拶回りしてましたね。
はいはいはい、はい、
っていうもうすごく普通なお正月を過ごしちゃいました。
へえ。なんかお寿司とか食いましたか？
あ、ないですか？
おせちとか。
あ、おせち食いましたよ。
へえ。
結構なんかやっぱりみんなちゃんと作ってくれはるじゃないですか、ああって、
うんうん、
すごいなって思いながら食べてましたね。
ちなみにおせちというか、まあ、お雑煮はどんな感じなんですか？
あ、関西ですか？
関西という
か、え、奥様の実家は地域的にはどの辺なの？
神戸なんですよ、三宮の近くで。
ああ、はいはいはい、
そうなんですよ。いやでもお雑煮結構普通だったな。なんか
すまし汁ですか？
あ、そうそうそう、そう。
あ、すましですか？
はい。
白味噌とかじゃなくて？
いや、白味噌とかじゃないっすね。
へ
え。なんか結構変
な。いや、そんなことないです。白味噌なんですか？いや、俺と違うなっていう話ですね。
いや、でもそうなんですよ。白味噌のローカルなあれが実は、どこに潜んでるか分かんないんで。
僕のとこは白味噌で、
はい、
普通のまあ、白餅というか、普通の餅でなんかまあ豚肉とか入れてる、そう、肉入れるんですよ僕のとこは。
あ、うちも豚肉から入って、でも味噌は使ってなくてすまし。
すまし。へえ。なんかね、自分と違うとね、なんか珍しいねって言いたくなる。
いやでも自分もでも肉は入らないですね。
へえ。
めっちゃ甘い。
甘い。すましですか？すましですか？
いやいや。
白味噌、まあ白味噌とかは甘くなりますよね。うん、僕も白味噌ですごい甘い。
うん、
うん、
あとあれだ、僕年末年始にこの間ラジオ撮った日が確か29日とかなんですよね。
うん、うん、
で30日かなんかに神戸に帰ったんですよ。
はははは。
でなんかその時にたまたまちょっと奥さんと子供が先に実家に帰ってたんで、うん、僕一人で移動してたんですけど、
はい、
なんか10年ぶりぐらいに青春18切符で、
へえ、
行ったんですよ。東京からここまで。
え、在来線で動いたんですか？
在来線です。
すごいですね。
12時間ぐらいかかったのか、11時間ぐらいかかったんですけど。
すごい大変じゃなかったですか？
すごい大変でしたね。なんかもうずっと電車乗りながら、もう論文を1日中読んでました。なんか積んどく論文がたくさんあったんで。
あ、なるほどなるほど。
静岡の2時間とか全然減っちゃうし。
あ、なるほどね。
あ、でも確かになんか読まないといけないその文字というか資料論文があるから、あえてその環状線をぐるぐる回ってみるとかはなんか分かる気がします。
まあなんかある種のなんかこう読書を強制させる装置として。
あ、そうなんですよ。
なるほどね。
で結構携帯とかなんかツイッターとかやっててもうすぐ電池なくなるじゃないですか。はいはい、11時間とかってると、でかといって別に外見てるわけにもいかないし、なんかもう論文読むしかないんですよ。
なるほどなるほど。
僕が選択できることで寝るか論文読むか
なるほどなるほど。まあそれは結構いいですね。僕もなんかこう18切符で旅行とか昔してましたけど、はいはい、もうひたすらやっぱ本読んでましたね。
ああ、
うん、
そうですね。だから2000いくらじゃないですか、
はい、
1枚あたり。コスパが本当最強だなって思って。
すごいですね。うん、
いやなんかいつも今日新幹線だと神戸とかって割と高いんで、うん、いつも飛行機で行ってるんですけど、
うん、
飛行機で1万切って行けるんですよ。
はははへえ。
で以前飛行機だったんですけど、うん、なんかそれと比べてもなんか2000円かってなるとやばいじゃないですか。
まあやばいですね。
だから結構別に僕なんか一人移動の時とかそれ使ってもいいなって
気にな
っちゃった。すごい。ゆっくり本読めるし。
まあ、か僕はねやっぱりの身体的にやっぱきつくなりましたね、長い移動は。
あ、
あれだ、もうこの間話してた老いの問題だ。
老いですね。だから僕やっぱすでになんかこう大阪とか電車で行くのしんどいですもん。
いやいやいやいやいや
いやいや、
30分でしょ。30分。
いや30分ね、なんか例えば結構人がいっぱいいる、まあ新快速とか乗って
はいはい、
大阪とか行くわけでしょ。結構だるいっすよ。だから僕ね、やっぱ僕根っこは引きこもりなんですよね。あんまりなんか外とか出たくないんですよ。
でも阪急とか使えば始発からその座っての移動できるじゃないですか。
でも、ね、やっぱ振動とかあるわけですよ。
ああなるほど。
だからやっぱりね、僕なんか一番まあまあ、近所のカフェとか、
はい、
自宅っていうのがやっぱり僕結局一番読書なりなんなりの効率がいい 場所っていうことに気づきましたね。
あ、でも確かになんか私大学読書するのって近所のミスドに行くんですけど、うん、大学だとまあなんか研究のこと考えないといけないし、うち帰るとなんかこうテレビ見たりゲームしたりってやっちゃうから、うん、こうなんかあえてミスドに行ってみたいなのはやったりしますね、
うんうん、
ああ、わかりますね、うん、なんかあれなんでなんですかね、僕も京都でドクターやってた時って、
はい、
なんか大学にいるとなんかちょっと論文読む時なんだろう集中的な時があって、
うん、
かといってなんか家に帰ると普通に寝ちゃったりするから、
うん、
なんかいつもだから三条池かなんかのスタバにずっとこもって、
うん、
もうひたすら論文読むみたいな、
うん、
ことしてましたね。
なんかね、やっちゃいますよね。
やっちゃいましたね。そうだ、あのカンクラの編集、ラジオの編集もそうでやってましたね。
あ、そうなんですね。へ
え。結構なんかエネルギー使うんです
よ。あ、まあ、一気にガーッと集中して。
あんまりなんかそのガッツリ集中できる時間が欲しいんで、割となんかスタバにこもって多かったですね。
なるほど。まあスタバいいですよね。なんかね、スタバで集中できるようになると、
はい、
至る所のスタバで集中できるようになるんですよ。なんか。
どうですか。まあだからスタバっていうパッケージによく似てるからって
こと。そうなんかね、だからなんか例えばなんかこう、まあどこなんかね、地方都市のどっかのスタバに行っても、はい、まあ、結構リラックスして読書ができるわけですよ。
うん、うん、
だから
スタバはスタバだと。
そうだから僕はなんかこう日本中どこのスタバでもなんかこうすごい集中して読書できるんですよね。なんか身体がなんか適応しちゃってて。
まあ、年末年始はそんな感じだったかな。あとはもうあれです、あの、頑固ちゃんを見てひたすら。
なるほどな。
闇の深いね、頑固ちゃんを。
いや、闇深ですよ、あれは、本当に。
紅白ってご覧になりました？
あ、紅白見てましたね。
どうでした、あの、シン・ゴジラ演出は。
あ、で、シン・ゴジラの時だけ見てなかったですよ。
ちょ
っ
とあ
の、先日かにちょっとチャンネル変えちゃった。
なんか、紅白は結構いろいろ波乱があったというかね、最後の赤白投票も一悶着あったというか、うんうん、割となんか、うん、話題を呼ぶというか、なんか引っかかりをあちこちに残して終わっていった紅白みたいな感じ
で。そうですね、なんかの和田アキ子出ないとか、
う
ん
う
ん、結構なんかありましたよね、
うん、
確かに。
まあでもプラスマイナス含めてね、なんかすごい影響力があった番組になってたんじゃないですかね、
うん、
今回は。
まあ、ガッキーが出てたし。
あ、ガッキー、ガッキー恋ダンス踊ってましたよね。
うん、
一瞬出てた。もうツイッターでいっぱい写真が回ってきた。
あ、でも今年の紅白はあのいわゆるアニソン枠が、まあ、ラッドウィンプスはあったんですけど、うん、いわゆるその水木奈々さんとか TM の西川さんとか、うん、そういう枠がなかったので、なんかちょっとアニメファン的にはなんか寂しかったなっていうのがあります
ね。まあ、ラブライブもね、
去年ってか、まあ、一昨年。前々回は出てたんですけど、今年は全然それなかったです。
なんか一時期やたらアニソンやってた年ありましたよね。
なんかね、ありましたね。多分去年、
一昨年
の前々回がラブライブで、はい、その前が、TM の西川さんと水木さんがコラボで2人で歌ってて、うん、その前が水木さんソロで出ててみたいな、
うん、だから、まあね、2人で歌を歌ってた曲があったからっていうのもありますけどね。
あとなんか水木さんがあの NHK の音楽番組のミュージックジャパンのナレーションとかをやってて、うん、結構 NHK の音楽番組露出が多かったのも、多分あるのかなみたいなのは思います
ね。なんかあの、そういえばちょうど年明けかなんかに読んでた本で、はい、あの最近なんかの講談写真集出てたヒットの崩壊っていう
本
がありまして、あれって読んだんですよ。
はい、
まあ、結構面白いなと思ってて、昔って、単純になんかその CD のセールスがそのまま、まあ、オリコンなんですけど、要するに、
うん、
が、まあ、いわゆる国民的曲っていうか、なんかその、なんだろう、その曲、なんだろう、CD の売り上げと、あのその曲の知名度とかって完全に相関してたじゃないですか。
うん、
でもなんか今の時代ってなんかその評価軸がたくさんありすぎて、本当に島宇宙みたいになってるんですよ。なんかまあ CD 買う人たちもなんか EXILE とか AKB の CD ばっかり買うし、逆になんか CD 売らずにライブだけで稼いでる人たちとかいるじゃないですか。でそういう人たちはまあライブ行ってそこで音楽消費するし、逆になんかストリーミングでしか曲しかない聴かない人とかは全然なんか EDM とかばっかり聴いてるしみたいな感じで、あの何をもってヒットというかっていうのがなんか全然分かんなくなってるみたいな。
なるほど、
そうですよね。
話があったんですけど、うん、なんか紅白って言うてもなんか視聴率 40% とか 50% みたいな番組じゃないですか、はいはい、年1回みんなが見るみたいな、うん、でそこに集めるコンテンツってすげえ難しいなって気がしてて、
いやそれはね思いますよね。
なんか一昔前だったらまあその歌謡曲のなんか大御所の人たちとか、まあ、あのオリコンのランキング上の方とかって適当に集めればよかったと思うんですけど、なんか今ってなんかいろんなチャンネルがありすぎて、なんかそれぞれがちょっとずつなんか拾ってこないといけないみたいな。だから結構なんかそのゴジラが登場したり、割とエンタメ要素っていうかコンテンツ横断的な、なんかそんな番組になってるのかなって気がしますけどね、
うんうん。まあ、紅白って本当にそうですよね。全国民の全年齢層に向けて作る番組ですもんね、
うん、っていう、
うん、
そうですよね。あ、まああのレコメンでも話そうと思ってたんですけど、うん、面白かった本その1ですね。
あ、なるほどなるほど。じゃあ次のコーナーでじゃあ第3部でレコメンの話に移っていく感じにしましょうかね。
はい、そうですね、うん、
そしたらここで一旦第2部切らしていただきます。
ありがとうございます。